このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。そして今日も私のお相手を務めてくださるのは、
はい、シンガーソングライターのタラです。
タラさん、
はい、
能登半島地震から1ヶ月以上が経ちましたが、まだまだ復興ね、うん、厳しい状況のようですね。
そうですよね、本当に、現地にね、直接一般の私たちが入っていくと逆にね、ちょっと迷惑になったりだとか、そういう話も聞いたことあるのでね。
そうですよね。
実際のところをこうネットとかでね、状況を確認したりとか、あと、まあ、私たちが離れてる場所でもできることは何かないかなっていうことを皆さんこう考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもね。
そうですよね。
プルちゃんはどうやった、あれ以来やっぱり気になったりこう気をつけてることってあるのかな。
そうですね、やっぱりいろいろなこう復興を目指すニュースですとかね、現地のこう状況などというのもラジオでよく聞くことがありますし、実際にね、被災された私たちと同じ視覚障害の当事者の方がですね、
本当ね、
どんなこう、生活のね、不便を強いられているのかなとかですね、どんなことで困りごとがあるのかなというのをですね、取り上げた記事というのも読む機会がありまして、自分自身もこう困った時にはいろいろなこう知恵を持っておかなくてはいけないんだなということを考えることもあります。
それはもうね、私たち請願者も同じだと思うんですけれども、でもね、私ずっとやっぱ気になってたのがね、何もできないっていうだけじゃなくて、じゃあ祈っとこうとかね、そういうことも思ってたんですけれども、まあできる限りで寄付とかできればしたいなって思ってたんだけれども、実は先週ね、大阪梅田のスカイビルっていうところ、
はい、
あそこでね、開催されたワンワールドフェスティバルっていうのがあったんだけれども、そこで実はボランティアさせていただいて、何のボランティアかっていうと、その能登半島地震の募金のボランティアなんだけれども、詳しくはキッチンカーでもってね、その被災地の被災者の人たちに温かいごちそうをね、お届けするという、そのための募金ということでね、直接本当にそこへ行かれてる方もいらっしゃってたんですけれども、そういう方たちともお話をさせていただきながら、本当に見えるところ、私今までこうなんていうかな、募金をするにしてもいろいろあるでしょ、本当に現地にどんな形で届くのかなとか、このお金がどういうふうに届くのかなっていうの
ね、
ちょっと
不安もありますよね、
考えた時もあったんだけれども、その先週参加させていただいたそのチャリティー、それはちゃんとしたそういう先が見える写真もこうちゃんと撮って、今そこにあるこのキッチンカーがこの後そちらへ向かうんですよっていう話とか、ちゃんとこう二次元バーコードでね持って、その様子が分かるというようなものもこう紙物も配ってらっしゃって、でだからなんかすごく信頼できるとこなんだろうなと思って、私も参加させてもらえて、あ、やっとなんかちょっとはお役目に立てたのかな、まあでもこれからですけどね、今始まったばかりで、まあこれからなんだけれども、阪神淡路の時もそうだけれども、すぐ終わるんじゃなくって、これからなんですけどね。
あ、素晴らしいですね。被災地はね、やっぱり今、冬ということもあってね、すごく雪の多い地域ですし、もう皆さんきっとね、温かいものをね、食べたいなって思われてる方も多いでしょうね。キッチンカーではどんなものを実際皆さんにこう召し上がっていただくっていうものがあるんですか？
本当にね、もうね、あったかいもの、いろいろなんかね、何台出てたかな、かなりの台数のキッチンカーが出てたんですけれども、ケバブとかね、
はいはい、
あ、 そうそう、お肉料肉ですとか、うん、あとねクレープもあったな、甘いものだったクレープもあれ、あ、いいですね、プルちゃん好きでしょ、
はい、私好きです。
ね、そう、私はねそこでフルーツサンドとベトナムコーヒーっていうのをね、ま、あのワンワールドフェスティバルってこれ世界中の人たちが共に生きる世界をみんなでワクワクというのをこうね、のテーマにこう指定されてるのでね、世界中の結構海外の人たちもいらっしゃってたんですけれども、うんうん、そういった意味ではこういろんな世界中から集められた美味しい食べ物という意味では、うん、いろんなものがねキッチンカーで集まってましたよ、うん、
やっぱりね温かいものをこう食べてね、うん、まず気力を ね取り戻して、はい、そこからね、うん、皆さんにこう少しずつね歩みを進めてほしいなと思いますよね、
本当ですね、
うん、そうですよね、
うん、
で今はね震災が起きてまだ1ヶ月少々というところなので、うん、まあ、私たちもね改めてこう災害に対してどのように備えたらいいかとかですね、うん、起きた時にどんなことが困るかというのをニュースなどでね、うん、見聞きして、うん、こうきっと意識が高まっているかと思うんですけれども、
うん、
やっぱり天災こうしたね地震などは忘れた頃にやってくるんだなっていうのをね改めて私感じたんです、
う
ん、
そうでしょう、はい、ねプルちゃん実はですね、はい、72時間生き抜くヒントっていうね冊子がこう出てるんですけれどもね、それはね東京臨海広域防災公園のソナエリア東京でね、うん、パネルとして展示されてる内容を冊子にしたものなんですよね、でそれ身近なものを工夫して災害時に役立つアイテムに変えるアイデアが紹介されてるんですけれども、この72時間生き抜くヒントっていう冊子、うん、知ってました？
え、初めて聞きました。
あ、
初めて。72時間ということは3日間ということになりますよね、う
ん、3日間ということやんね。いや知らなかったということで、
ね、初めて知りましたね。
ねえ、実は私も初めて
ねえ、そうですよね。
そう、知らなかったんだけど、説明してもいいですか？
はい、お願いします。
これね、まあ、緊急時に身近な日用品を利用してね、その東京臨海広域防災公園のホームページからダウンロードできる内容になってるんです、この冊子ね。だから自分でプリントアウトして活用できる分なんですけれどもね、
はいはい、
でちょっと説明しますね、はい、これね基本は縦の長方形の冊子で、はいはい、普通の冊子なんですよね、で、まあプリントアウトするからサイズは自由です。
あ、そうですね、
うん、でね20ページでできてるんですよね、
はいはい、
ほら大阪観光局がガイドブックは68ページやったでしょ。
あ、そうですね。
これは20ページということでね、うん、
はい、
1ページずつにね一つのアイデアこうね載せられてるんですけれども、イラストと一緒に、ね、
ええ、
紹介されてて文字は少なめでね、この全体にね白地にね文字はグレーで書かれててね、で、
うんうんうん、
タイトルとかイラストはオレンジ色が多く書かれてますね。で、色使いもちょっと分かりやすい感じかな。パッと見た感じがね。
はいはいはい、はい、うん。
ざっくりちょっとね、プルちゃんにちょっと目次だけちょっと紹介 してもいいですか？
あ、お願いします。
しますね。まずね、1ページはガムテープ、マジック。で、2ページは鍋。
うん、
3ページ目は大判ハンカチ。
うん。
あと、ラップとかね。と雑誌やレジ袋、大判、あ、そうそう、ネクタイとか毛布とか、もういろいろとね、こうペットボトルとかね、こう本当に身近なものをこうイラストでこう紹介されてるんですけれども、
こういう冊子っていうのはどんなもの、どんな備えをすればいいかっていうのがね、紹介されているものはありますけれど、実際こう災害があって、こういったものをね、うん、いざという時に使いましょう、使うといいですよっていうことを紹介してるわけなんですね。
そうなんですよ。だから防災グッズとかなんかこうお店とかでも売ってると思うんですけれども、いろいろとね、
そうね、
備えて、うん、揃えておいた方がいいですよ、うん、で、この冊子はですね、本当にね、まあちょっと1ページ目だけでもちょっと とね、
はい、
ちょっと書いてることね、説明しますね。
はい、
のそのガムテープ、マジックって書いてるのは、うん、まあ、この冊子には下に英語と、まあ、中国語、韓国語でこう書かれてるんですけれども、まず伝言を残すというのが1ページ目でね。で、このイラストにね、このガムテープを広げて、マジックで北公園にいます。9月15日、時間ね。それと名前、はい、田中陽子さんってこういうふうに書かれてるんですけれども。まあこれはお家の玄関なんかに貼って避難所へ。
そういうことか。
まあ伝言を残すということです。今ここにいるよっていうね。そういったこととか、まあ鍋は水を運ぶとかね。なんか割とこう簡潔に、イラストとともにね。20ページにわたって、あ、なるほどなっていうのがね、ありました。
普段とはこう違う使い方をね、して、こういざという時にこう活用するという知恵を紹介しているわけですね、う
ん。役立つ内容だったなと思って。ブルちゃん、じゃあちょっとね、お話はちょっと戻るんですけれども、一番最初の1ページのね、伝言を残すってね、まあ、当たり前に請願者は、あと、そうかと思うんですけれども、ブルちゃんね、寝ない人たちはどうしたらいいの？これどう？
これはね、なかなかね、うん、難しいと思いますよ。家族と ね、まあ一緒にね、避難をするとかですね、もしくはその近所の方と一緒にね、避難をするっていうことが、まあ、想定されるのかなと思うんですけれども、
うん、
なかなかね、一人でこう、避難所までっていうのは考えにくいですから、まあ、代筆をね、していただく代わりに書いてもらうっていうことになると思うんですけれども、うん、ただまあ急いでね、やはりこう避難しなくてはいけないとかですね、うん、いうような場面も十分考えられると思いますので、すごくアイデアとしてね、いいなと思ったんですけれども、
うん、
現実的にまあそれができるかっていうのはですね、なかなかハードルが高いなというのがね、正直な思いとしてありまして、で、私 ね、今この伝言という、うん、まあ、このキーワードからちょっと脱線してしまうんですけれど、うん、時々ニュースなんかでもね、紹介されたりしてますけれど、うん、災害用伝言ダイヤルってありましてですね、171なんですけれども、
う
ん、
はい、
ここでね、電話でですね、うん、メッセージをこう吹き込んで預かってくれて、うん、で、うん、まあ、被災者はまあメッセージを吹き込んで、安否を心配している家族は、まあ、その電話番号をね、うん、入れたりしてこう、うん、メッセージを聞くというね、うん、サービスがありまして、うん、私も体験日というのが、まあ、月に2回1日と15日にそういったこう体験ができる、うん、期間というのがね設けられているんですけれども、うん、
え、毎月？
はい、そうなんです。
あ、はい、いいことやね、それはね。
そうなんです。ですのでね、まあ、今はねスマートフォンなども読み上げ機能をね、うん、使って随分使いやすくなってきましたけれども、
うん、
いざという時にはね、そういった、うん、電話の力を借りる。で、家族とも、もしそういったことがあったら、
うん、
伝言ダイヤルも使えるといいよね、というようなね、話もしておくことも、これはまあ備えになるんでしょうけれども、大事なのかな、という、そうね、
うん、
はい、改めてそんな風に思いました。
この伝言ダイヤルは171ね。
はい、
これもね、覚えておいた方がいいよね。
そうですよね。
うん、いつ何時ね、
う
ん。
そうですよね。
いや、でも、ポロちゃん、いろいろありがとう。教えていただいて。
はい、
もうなんか、よくね、いろんなことをね、ポロちゃんご存知で、尊敬してます。本当に、
はい。ありがとうございます。
うん、でね、この番組、これもモーラ？
そうですよね。
ね、
うん、
ということになります。
すでに本編が始まった感じですが、改めて私たちがお送りするなにわ体感をご紹介しましょう。
はい、
タイトルはモーラの旅ですよね、うん、
はい、
このコーナーでは私たち視覚障害者はですね、書籍そして雑誌、こういったものは音訳ですね、実際にボランティアの方が読んでくださったものを中心に聞くことができるということで、まあ、いろいろなね、うん、他にも読み上げソフトを利用するとかですね、さまざまな方法があるんですけれども、
はい、
ただチラシですとかパンフレット、フリーペーパー、ね、こういった街中で配られているものはですね、なかなか実際に読む機会というのがないんですよね、
うん、
そこでこのモーラの旅では、そうした印刷物を隅々まで 読んでいくという、これがモーラの旅の内容になっています。
そうですよね。で、それがね、まあ、目の見えない方に役立つだけじゃないんですよね。目が見えてる私たち、その請願者でも書いてるほどね、全部、読んでないんですよ。
そうなんですってね。
はい。なので、隅々まで読んで、改めて、こう、再発見することができるっていうのが、この番組の良さなんじゃないかなと思います。
ええ。
うん。
そこで、このコーナーではですね、請願者のタラさんが、読んでくださって、そして、はい、全盲の視覚障害者である私が聞いてツッコミを入れると、うん、そういったセアでお届けをしております。このね、二人の掛け合いで紹介をするということですよね、
うん、はい、そういうことですよね、はい、で、このね、大阪観光局が発行する大阪観光局公式ガイドブック、大阪を再発見旅気分になってもらうということが、まあ、この私たちがこの番組を通して皆さんに味わっていただきたいなと思うようなことなんですけれども、いかがでしょうか、プロちゃん。
そうなんです。もう、タラさんがね、うん、非常にこう、親しみやすいトークでですね、読んでくださって、はい、いろんなね、情報をね、盛り込んでいただいて、まあ、よくね、話も出演するというところもあるんですけれども、
はい、
これがですね、非常に皆さんにもお楽しみいただけていたらいいなと思いながら、うん、私も、どんどん突っ込んでいます。
はい、ありがとうございます。プロちゃんの突っ込みは私実はとっても楽しみにしてまして。
ありがとうございます。ちょっと
ね、いやでもね、すごくね、私のことも褒めてくれたりとか、あとちょっとなんか ボケちゃってるところもあれば、
で、
ね、でもね、なんかすごく役に立って、なんかよく考えてコメントしてくれてるなという意味ではすごく感心してるとこなんですよ、プルちゃんに対して。
ありがとうございます。
本当に。
ね、これからもね、はい、褒め合ったり、ね、ボケたり、はい、突っ込んだりっていうのがね、はい、できていったらいいですよね。
ね。
では、なにわ体感、見たことない大阪、モーラの旅、スタートです。
なにわ体感、見たことない大阪。
それではですね、モーラの旅、これ読み解いていきたいんですけれども、まず表紙を入れまして、はい、68ページの大阪観光局公式ガイドブックでございます。写真のね、これ説明が大変なんですよね。ちょっとね、伝わってるのか、イメージしてもらえてるのかね、毎回実は気になってるとこなんですよ、プロちゃん。
いえいえ、もう本当にね、タラさんがね、うん、いろんなこう言葉を駆使してですね、はい、説明してくださるのがとてもね、はい、面白いですし、うん、私たちもね、はい、見えないなりにこういろいろなイメージをね膨らませて、うん、聞かせてもらっています。時々ね出てくる原さんのね補足情報、うん、ね、これがなかなか、面白いんですよね。
あ、よかった、
これからもね、はい、載っていない情報もぜひ、付け足しをよろしくお願いします。
ありがとうございます、頑張ります。
はい、
じゃあね、やっと4ページ目なのかな。
そうですね、
うん、
今はタラさん、これですよね、うん、
はい。
包丁一本晒しに巻いて、
出た出た出た、
これですよね。
これこれこれ、
月の宝禅寺横丁というね、うん、昭和の名曲なんですよね。
本当、もうプルちゃんのこの歌のうまさ、私ちょっとびっくりしちゃったんですけれども、また
いえいえ、ありがとうございます。
ちょっと次回またお話ししちゃおうかなと思うんですけれども、
はい、
ちょっ
と
ね、次回ね、コンサートで聞いた感想とかお話しますね、はい、で、このね、大阪府下のさまざまな場所、名所9カ所の写真があるページ、これが4ページのところにあるんですけれどもね、
はい、
大阪グラフィティっていうタイトルがついたページなんですね。前に言った感動に出会う感っていう字がこう書いてありますよね。でね、今回取り上げるのはその宝禅寺横丁、写真の説明をいたしたいと思います、
はい、
ではですね、これ構図はですね、縦長の長方形、そして石畳の路地裏通りなんですよね、うん、で、はい、その写真の下の方から上に向かって路地が伸びてる感じですね。で、遠くに前回にご紹介しました門が見えます。木の看板あるって言ってたでしょ、ぶら下がってますってね、はい、藤山寛美さんと三代目桂春田寺さんが書いた文字がね書いてる、うん、 そうでね、幅がねあんまりこうない路地で本当狭い感じなんですけれども、うんうん、あの路地の脇にあるね各お店の看板提灯がたくさん見えるんですよね、うんうん、でその手前に縦長の提灯、そこには木川の文字が書いてあります。その木川は、はい、前にもね言いました、あの老舗の割烹ですよね、で、あとね左手前に赤い提灯、シャモと漢字で書いてあるんですけれども、このシャモの字はね戦う鳥と書いてシャモと読ませてますので、これね普通一般的には軍ですね、軍隊の軍の鳥と書いてシャモってね、あの読むんですけれども、ここではね戦う鳥と書いて横にシャモと読ませてます。あとね、漢字の二の和、ね、平和の和の鳥と書いて、鶏、はい、と四文字が書かれた正方形の看板があります。
数字の2ですよね。
うん。
はい。
でね、これね、写ってる人はね、6人写ってますね。小さく写ってるんですけれどもね。あと、なんだかこの地面、石畳、ね、これが濡れてるからちょっと光って、ってる感じで映って、雨の後なのかな、お水を打ったのか、うん、光ってますね。でね、ここね石畳なんですね、だから多分ね足音はね、まあ、ヒールだったらコツコツってこう音がする感じかな、でもこのね看板見ただけでね美味しそうでね、もうなんか、なんか美味しそうないいこう匂いが漂う、そんな感じですよね。わかるかな、この説明わかるかな。
どんなところが太郎さんは見たときにね、あ、美味しそうだなっていう感じられるんですか。うん、
これねやっぱりなんかね提灯って不思議とね、あの、はい、ねプルちゃんはその提灯ってこう触ったこともないかもしれないんですけれども、和紙でできたようなあのこうぶら下がってる白い和紙に木、まあ、さっきの木川だったらね、うん、7が3つ書いて木川ってか、あの7をね三角の字にしてなあの木って呼ぶんですけれども、であと3本川ね、あのそこにね、うん、ほのかなね明かりがついてまして、
あ
ほのかな淡いオレンジ色の、うん、あの字がこう木川が浮かび上がってて、うん、あなんかこれはまあちょっと高級そうだけど履いてみたいね、香りが漂ってきそうなね、ははそんなイメージ、
あ食べ物ではないけれども、うん、そこからこう美味しそうな連想というのが浮かぶわけですね。そう
この、うん、お店の中に入ったらなんかこれきっと美味しいもの食べさせてくれるだろうなっていう感じ、あとでもやっぱりね石畳って なんか今時あんまりないと言いますか、普通のアスファルトの道路ではなく、うんうん、この石畳というところでね、
はい、
あのプルちゃんだったらその石畳ってどうなの、歩きにくい感じなのかな、歩きやすい、
そうですね、まあ普通のそのね、うん、地面アスファルトですとかね、まあ、絨毯の上とかですね、まあ、室内になります、うんうんうん、そういったものと比べるとやはりちょっとこうね、うん、石が敷き詰められているということで、少しやはりね不安定というかね、そんなにこうつまずくということはないと思うんですけれども、足を少し高く上げてね歩いた方がいいかなというのはまず意識しています。
あね、やっぱりちょっとその境、石と石と石の間の境がねちょっと気になるかなってちょっと思ったんですけれども、あとね、まあ、この写真、まあ、付け足しとしてね、狭い路地だからね上のちょっとね空がね少しだけ見えてるんですよね、
はい、
のでもそのね電柱と電線に邪魔されててね、
あの
ちょっと、うん、その宝泉寺はそうじゃないんですけれども、その電線、はい、電柱の地中化がね今進んでるんですよね、はいはいはい、で、うん、街の見た目はすっきりしてるところが多くなってるんだけれども、
はいはい、
その視覚障害者の方たちにとって電柱とか電線の地中化ってどうなのかな、意味あるのかな。
そうですね、やっぱりあの、うん、電柱電線って結構ね、うん、丸型というかね、うんうんうん、そういう形をしてますよね。
あそうね、
うんうん、あの白状を振って歩くときにですね、あの、うんうん、結構角型のものというのは割と杖がね、うん、当たりやすくて、うん、あ障害物があるっていうのはね、うん、感知しやすいんですけれど、丸いものはですねちょうどその杖を振ったところに当たらないこともあってですね、
うん、あそういうことない、
まあゆっくりね、うん、基本的には歩いているのでそんなにこう激しくぶつかったりすることはないんですけれども、うん、少しやはり不安を感じることっていうのがあるので、
うん、
そういったものがなくなるとですね少しこう歩きやすさがね ますかなという感じはするんですが、でもね、もしかしたらね、地中化することでまた何か新たなね、障害物が出てきたりとかね、いうこともね、ちょっと考えられるので、まあ一概にどちらがいいのかっていうのはですね、もしかするとすぐに答えの出ないところかもしれませんね。
確かにそうかもしれない、ね、いろいろちょっとね、本当お話聞けば聞くほどね、まあ、考えなきゃいけないなと思うことがいっぱい出てくるんだけれども、いやちょっと時間大丈夫かな、今日頑張って次の写真行こうかと思ってるけど、
ね、お願いします。
大丈夫かな、
原さん、そろそろ時間のようですよ、
はい、やっぱり、ちょっと喋りすぎた。
いえ、はい、でもね、タラさん、あの、前回の放送の時にね、リスナーの方からメッセージがね、届いていると、いうことでお聞きしていたんですけども、
そうなんよね、
ぜひ聞きたいですよね。
あ、いやもうぜひ、じゃあちょっとあの、そのいただいたメッセージご紹介させていただきます。
あ、お願いします。
はい、いきますね。聞きました、 JBS 日本福祉放送、何は体感、見たことない大阪。私も大阪に来てまだ10年足らず、知らないことだらけです。大阪を代表する名所の中で通天閣は有名ですけど、何々天井に17メートルのクジャクの絵、グランフロントエスカレーターの映えスポットなどなど知らんかったわ。また一遍行ってみたくなりました。浜崎さんは確かゆるりのライブでお目にかかったと思いますが、ラジオの声はとても弾んでいて生き生きされてますね。タラさんの声は相変わらず癒される声とトークで、時にボケたり、あっという間の30分でした。大変楽しく、ためになるラジオ番組でした。また聞かせていただきますといただきました。嬉しい。千春さん、どうもありがとうございました。
うわー、
ちゃん嬉しいね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうすごいこう細かいところまで聞いてくださってると思ってね、
ねえ、嬉しい。
すごいね、記憶力でいらっしゃるなということと、あの、私はタラさんが歌われた、ね、ライブに伺ったんですけれど、まさかね、覚えていただけているなんてね、本当に嬉しいことだなと思っております。千春さん、そうそう、これからもぜひ放送を聞いてくださいね、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、ということで、なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは、英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は浜崎雄三と
原でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。